B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。テムって言うんですよね、きっと。テムって呼んでましたけど、中国のオンラインモールで急成長している、もうだいぶ落ち着いてきてるのかなという気もしますけど、急成長しているテムというのがありますと。いろんな中国のモールですね、もう超格安で本当に100円200円でですね、まあ、3000円ぐらいのものが買えたりするような、初回の特典をつけて、ガンガン買わせてですね、いるんですけども、ちょっとタイツが欲しくてですね、タイツとスポーツ用のタイツが欲しくていろいろ探してたら、まあ、広告で出てきて、ちょっともうだいぶ怪しいんですけど、買ってみたら、まあ、それぞれなりによく良かったんですよね。なんでアパレル系はいいのかなと思うんですけど、そのうちの買った でですね、まあ、金額1万円ぐらいか、1万円3000円ぐらい買えというふうに、表示がされてですね、3000円買うと、ディスカウントがかかるみたいなことを言っていたので、テムさんがですね、テムというサイトがですね、 SD カード買ったんですよね。そしたらですね、こいつがなかなかひどいやつだった。まあ結果的には大丈夫だったんですけど、スマホに入れたらですね、スマホが電源をスリープにさせて、再度ログインというかアクセスしようとすると思うんですけど、それがですね立ち上がらないんですよ。立ち上がらなくて、なんだこのスマホ、ちょっと新しい中古スマホをですね、ちょっととある用途で買った、関係で、なんだこれはというひどい、このスマホが壊れてんのかなと思ったんですが、いろいろ探してったですね、SD カードが原因だったっぽくて、まあ、そんなことも、原因が SD カードであることもですね、インターネット上に書いてあったんで、なぬと思ってですね、調べたら、まあ、通信速度はそんな速くない部類ではあるんですけど、そんなひどいものではないんですが、初期化フォーマットせずに使ってたんですよね。でそれをフォーマット化したら、まあ普通に使えるようになりました。なので、ちょっともしかしたら変なデータが含まれていたりしたのかもしれないなとも思ってですね、まあよろしくなかったんですが、ただ500ギガぐらいで1600円とかなんでですね、すさまじい価格ですよね。はい。で結果的には悪くなかった。まあ品質がすごいいいものではない SD カードではありますが、通信速度とかですね、書き込み読み取り速度は遅いものではあるけれども、大容量でこの1600円という金額であれば十分私の用途では使えるものだったので問題ないんですが、ちょっと中国もので、フォーマットしないとよろしくない動きをしてたということがあったので、まあいろいろトライして、失敗もしながらチャレンジしていって行くべきかなというのを改めて思いましたが、でもテムは凄まじく安いので、まあでもまた買おうとはあんまり思わないですけどね。はい。ちょっと SD カード、テムで買った SD カードがいまいちでしたっていう話でした。はい、では本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい。今日はですね、マーケティングの定義の変遷という話をしたいと思います。先日、日本マーケティング協会のですね、マーケティングの定義というのが、34年ぶりに、改定されましたと。前回作っていたのが1990年ですと。もう時代ももう四半世紀以上変わっていなかったってことですね。時代も大きく変わりましたと。で、それをまず紹介したいと思います。はい。 マーケティングの定義、これは、まあそうですね、概要欄に URL も載せておきたいと思いますけど、はい、書いてあるのを読みますね。マーケティングとは、顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスであるというふうに書いてあります。顧客や社会とともに価値を創造するということでまず言ってますね。一つ目、顧客や社会とともに価値を創造すると、価値創造とか価値提案とか、価値ということで言うと、特にまあ、マーケティングセールスに関わる人からすると価値を提案する提供するというスタンスでですね、どちらかというとこちらから価値をお渡しするんだという発想になるかもしれないですけど、まあそうではないような話は年初ぐらいにしたんでしたっけね。そうではないであろうと考えてます私は、ということで、で価値というのは相手があってこそ初めて価値が生まれるので、まさにここに書いてあるような顧客や社会と共に価値を創造すると言っていますね。一人の人が価値があると言ってもですね、相手もしくはまあそのお客さんもしくは社会がその価値を価値だと認めなければ価値にはならない。お札ですら、お札もですね紙ペラなので、あれが価値があるというのはまあ全世界的な話だったり日本の経済だったりがあって、あの日本円の1万円札の価値というのが、まあ一定の、大きくは為替はあるけれども一定の価値というのが世界の人たちから、共通で認められる。それがあるのは、自分が言ってるだけではなくて、いろんな関係性の中でその1万円というのがですね、なんですかね、他のものとお金で交換することができたりするような価値があるっていうことですね。それはお金ですけど、そうではなく、例えばビジネスであれば何かしらのベネフィットを得られると、その得られること、もしくは利益が生み出されると、そのための投資などに関しては、自分にとってその企業に立って価値があるというふうに認めればですね、まあ無限のとは言いませんけれども、対価というものを支払うということもありえますよね。はい、ごめんなさい、その ここでいう価値というのはお金、と交換できるようなものではないことを伝えてるとは思っていまして、相手の中に、生まれる価値、バリュー、そうですね、かけがえのないと言いますか、他にはない、今あのそこにある商品サービスというものを手に取ることが非常に重要であり、ベネフィットがあり、今必要性があるという時に価値があるというふうになるわけですね。はい、そういった価値を創造するということを言ってます。これは共にというのは非常に重要、これすごい良かったなと思ってるんですけど、この改定はですね、はい、共に価値を創造すると言ってます。その次、その価値を広く浸透させることによってと言ってます。その価値を広く浸透させるというのが、一つ大きなマーケティングの活動を、マーケティングですよねということですね。だからやっぱりここはセールスとは違う。セールスはその一人の人、一社から大きな価値を生み出すというようなことも考えたりしますけれども、マーケティングはまあそれも一部マーケティングとしてのもう入ってくる考えもありますが、より広くですね、多くの方々にその価値というものを伝えて、浸透してさせて定着させていくというようなことを言っているのかなと思います。で次、ステークホルダーとの関係性を醸成しと言ってます。これはまあ、社会とは違う、ステークホルダーとなると関係者ということで、より具体的な、そうですね、関係者になってくるかと思うんですけども、それはもちろん取引先もあれば、お客様もあれば、仕入れもあれば、社員もあれば、まあ様々 な関係を持っているステークホルダーというのがあって、その関係性を良くしていくと、作っていくと、醸成していくと、深めていくということですね。で、そしてより豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスであると言ってますね。この構想でありというのがちょっと、引っかかる分でもありますけども、まあ、大きな考えというのが、概念というものがやはりマーケティングのフィロソフィーじゃないんですけど、企業さんごとにやはり考えというのがおそらくあるんだと思うので、まあ、プロセスだけではないよってことですね、構想というものがあるよというようなことを言ってるのかなと思いました。はい、こんなことを言っています。持続可能な社会っていうのは、まあ、今のトレンド、世の中の流れを組んだものなのかなというふうにも思ったりしました。はい、で、このですね、日本マーケティング協会のその2024年版の前がどんなものだったかというのもちょっとご紹介したいと思います。1990年はですね、はい、次の内容になります。マーケティングとは企業及び他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動であるということを言ってます。これまあ4つ括弧書きで 1,2,3,4 って書いてあって、1は企業及び他の組織というのが1番目ですね。これはまあ教育とか医療とか行政機関団体など含むと言ってますね。はい、まあ何でしょう、個人ではないものを捉えていたんですけど、今回の2024年版は個人や非営利組織などがなり得るというふうに注記もあります。で、次はグローバルな視野に立ちって言ってますね。これはまあ、国内だけでなく国際的な取引ももちろんもう90年にもありましたし、今でもありますね。グローバルな視野に立つというようなことを言っていますね。2024年は特に、グローバルとかってことは言ってないですけど、それはもう当たり前になってるっていうことかなと思います。で、3つ目、顧客との相互理解を得ながらと言ってます。そうですね、顧客との相互理解を得るっていうのは、まあ、これも企業対顧客っていうふうに見てるのかなと思うと、比較的、直接的な企業とお客様との関係性が重視された定義なのかなというふうにも感じますが、はい、最後には公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動であると言ってますね。市場創造のための総合的な活動っていうのは、自分たちの商品サービスが、まあそうですね、市場創造、ここもなかなか解釈が難しいですね。1999年は面白いと言いますか、商品サービスのことをほとんど言ってないですね。今気づきましたけど、1990年、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動であると言ってますね。はい、まあ2024年も商品サービスに関しては言ってないんですけど、価値を創造するっていうような言葉が、何かしら商品サービスなり生み出されるお客様と企業の間に存在しうる何かがイメージされますけども、1994年はそんなものがちょっと記載はなかったなというふうに感じました。はい、で、今のが GMA 日本マーケティング協会、日本マーケティング協会ですよね。はい、の1990年と2024年ですが、やはり洗練されて2024年はやはり今っぽくなってるなというのを非常に感じますと。で、合わせてですね、AMA というアメリカンマーケティングアソシエーツ、まあ、アメリカのマーケティング協会はですね、1935年から定義をずっとしてきていまして、それもちょっと簡単に紹介したいと思います。1935年の定義は、マーケティングとは生産から消費に至る財とサービスの流れに関する事業活動を含むものである。非常に商品、まあ、商品サービスが中心にあるような印象を受けますね。 マーケティングとは生産から消費に至る財とサービスの流れに関連する事業活動を含むものであると言ってます。1935年、もう90年前です。はい、次、1948年と60年と書いてあって、この差は何なのか分かりませんが、はい、次が、まあ、1950年60年ぐらいに定義が改定されました。ここでは、はい、言ってるのはですね、マーケティングは生産者から消費者あるいは利用者に商品およびサービスの流れを方向づけるさまざまな、さまざまな企業活動の遂行であると言ってますね。よくオペレーション、まあオペレーションというわけではないかもしれないですけど、活動によってますね。今回の2024年の日本マーケティング協会での構想というのは含まれてないですね。はい、で、あとは商品サービスの流れを方向づけるというのは、やはり、まあ、売る視点が強い、文脈かなというふうに感じました。次、1985年の定義、こちらはいきます。マーケティングは個人や組織の目的を満足させる交換を創造するために、アイディア、商品やサービスの概念化、価格設定、促進、流通を計画し実施する過程である。もう一回、マーケティングは個人や組織の目的を満足させる交換を創造するために、アイディア商品やサービスの概念化、価格設定、促進、流通、まあ、プロモーションとか、流通はプレースですね、まあ、4P がここに入ってきてるわけですけど、を計画し実施する過程であると言ってます。 4P の定義はもうちょっと前だったかとは思いますが、定義の中に非常に強くもう書いてありますね。プライシング、プロモーション、アンドディストリビューションオブアイディアズとかです。英語で言ってもかなり明確に、この 4P の一部が入ってきてるなというようなのが1985年の定義でした。はい、ここではちょっと面白いなと感じたのは、個人や組織の目的を満足させる交換を創造するという、少し価値交換のようなものを言葉として、記載があったのかなと思いますね。はい、エクスチェンジ、クリエイトエクスチェンジズって言ってまして、はい、交換を創造するですね。なるほど、そうなんだなというふうに思いました。そして2004年ですね。2004年の定義をちょっとお話しますと、マーケティングは顧客に価値を創造、これは相互の交換とかではないような伝え方になってますね。価値を創造、伝達、提供し、組織とその利害関係者、まあ、ステークホルダーに利益をもたらす方法で顧客関係を管理するための組織機能と一連のプロセスであるというふうに言ってます。少し2024年版にも近しい要素がありますが、価値を創造するというのが、売り手側から顧客に価値を創造、伝達、提供という、それぞれ全て、英語ではクリエイティング、コミュニケーティング、アンドデリバリング、バリューと言ってますね。というカスタマーズなんで、どちらかというとちょっとやっぱり一方方向のような感じがしますが、2004年はもうそういった視点から双方向になってたかと思うんですが、2004年の定義がこのような内容でしたと。で、さらにさらにですね、2017年にもう AMA さん、アメリカの方ではですね、さらなるマーケティングの定義というのが発表されていますと。はい、これも言います。マーケティングとは顧客、クライアント、パートナー、そして社会全体にとって価値のある製品を作成、伝達、提供、交換するための活動、一連の期間およびプロセスですと言ってますね。交換という言葉、価値のある製品、まあ、バリューという言葉が含まれてきて、交換というものもあったりしますと。はい、というような内容になっています。まあ、2017年から今また7年経っていますが、まあ、まだ まだ定義しないのかもしれないですけど、世の中の流れが早いんで、まあ、新たな定義を発表するのもあるのかもしれませんが、ちょっとあの早口駆け足になってしまいましたが、そのようにマーケティングの定義というのが時代背景とともにですね、いろいろそのまあ偉い方々がですね、まあ、研究者さんであったりが、議論をして言葉を紡いでいって定義として定めていくということをされているわけですけども、世の中が変わっていく中で、少しずつですねスタンスであったり方向性だったりですとか、顧客と市場とですとか自分たち、などの位置づけというのも少しずつ変わっていることが、見受けられるかなというふうに思います。はい、で今回のマーケティングの、その日本マーケティング協会の定義は少し長いなということではありますとは感じましたけども、私的にはなんか腑に落ちると言いますかですね、ものにはなったなという、最近お話しすればその価値というものをどのように市場もしくは人から人の集合体である社会であったりに、伝えていって浸透させていくかっていうのは非常にまあ、マーケティング的と言って、といいますかマーケティングだよなと思いますんで、私どもこのバスプロジェクトが取り組んでいるのは主にはダイレクトマーケティングで、もう少し、ここまでの上位概念ではないですけども、このマーケティングの定義ということも踏まえるとですね、もう少し俯瞰してより大きな視点で、この活動をですね見ていくというのも一つ視野として持っているのがですね、とても重要かなと思いますし、より、いろんなことがですね、個人レベルでもいろんなことができるようにはなってきていますので、自分たちのマーケティングの活動などバージョンアップしていくにはですね、こういう一番大きな、 なんか定義的な考えを頭に入れつつチューニングしていくっていうのも必要なのかなというふうに思ったりしました。はい、長くなりましたが、18分かかってしまいましたが、今日は以上です。マーケティングの定義の変遷ということを、日本とアメリカの定義を少しお話しさせていただいて、いただきました。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。